それでは、最近、そうですね、ここ、4、5年、話題になっている、タキオン、オープンストリング、クローズドオープン、ボゾニックオープンストリングとか、あるいはディーブレンとか、そういう、不安定なノン BPM のディーブレンにおいて、タキオン、不安定性があるためにタキオニックモードがある、そういうふうな現象が、どういうふうに理解して、できるのかという話題が、結構長い間、議論されてます。それいうのをちょっと、レビューして、あとそれに を時間的に、どういうふうに 変化するかという、過程を追って、どのような、状態へ落ち着くかということが、結構長い間、研究されていまして、日本の方による仕事も、いろいろな、仕事が出ていますので、そういうことを、レビューして、現状がどういうふうになっているかということをお話ししたいと思います。で、それに関連して、スーパー、その時間的変化を、記述する過程として、S ブレーンという、考え方が出てきたんですが、それがどういうふうなものであるかということを説明して、それを、スーパーグラビティ、スーパーストリングのローエナジーエフェクティブセオリーであるスーパーグラビティを使って、そういう解を構成したときに、そういうタイムディペンデントなプロセスがどういうふうに理解できるだろうということを、議論したいと思います。で、非常に最近になって、そういう S ブレーン解とが実は宇宙論的なモデルとしても、いい性質を持っているということが、ちょっと分かってきたので、そういうことについて触れて、最後に現状からさらに先に進むためにはどのような、ことが考える必要があるかということを、述べておしまいとしたいと思います。で、まず 最初に問題になったのはどういうことかと言いますと、ちょっとここで、落としてしまったんですが、オープンのボゾニックストリングセオリーを考えると、この中には皆さんよくご存知のようにパーターバティブな、モードとして、タキオンが含まれている。で、オープンボゾニックストリングセオリーっていうのは、ディーブレーンが全空間を埋め尽くしている理論であって、端っこをそのディーブレーンが止めて、オープンストリングが空間の中自由に動き回れる、システムであるというふうに、考えることもできます。で、だからこれは、不安定ディーブレーンの典型的な例になるわけですが、それ以外にも不安定ディーブレーンとしては、ボソニックストリングの中でディーブレンに相当するものを考えた場合、あるいは、タイプ2セオリー、スーパーストリングの、タイプ2セオリーで、タイプ 2A ならばオッドディメンションのディーブレン、タイプ 2B ならばイーブンディメンションのディーブレン、あるいは DD バーシステムというのを考えた時には、その中に、オープンストリングのモードの中にタキオンが含まれていて不安定になっているわけです。で、昨日のお話にも、何人か方が、おっしゃっていましたが、線の予想というのが、98年頃に出まして、それはどういうふうな予想だったかというと、2つ、主に大きく分けて2つあります。1つは、このような不安定ディーブレーンはより安定な非接動的真空にディケイしていく。で、そういう、安定な非接動的真空では、D25 ブレーン、不安定な、もっと一般に言うと不安定なディーブレンシステムが全て消失してしまっている。じゃあ実際どうなっているかということを、このステートメントをより詳しく言うと2つ、確かめなければいけないことがあります。その1つは、まず非接動的真空、そういうふうな安定な非接動的真空があるとすれば、そこへ落ちていた時の、エネルギーというのがちょうど、ディーブレンが 持っていた最初のエネルギーと釣り合って、ちょうどそれ、ディーブレン25ブレン、あるいは不安定ディーブレンが、消失して何か、真空になっているんだという描像が成り立つためには、そのポテンシャルの高さと、ブレーンのテンションが釣り合っているということが必要なわけです。で、もう一つは、この非接動的真空に上で本当にディーブレーンがなくなっているとすれば、そこで、ディーブレーンがない、ディーブレーンの、生じる、オープンストリングの励起モードというのが全くなくなって、クローストリングだけの理論になっているはずであるというふうな、ことが予想されるわけです。で、そういうふうなことを確かめるということが、必要になってくるわけです。 それでもう一つ大きな問題としては、例えばそのタイプ2の不安定なタイプ 2A 理論のオッドディメンションの D ブレンのような場合には、それが安定な D ブレンとしては、イーブンディメンションの D ブレンがあり得るわけですね。そういうふうなものへディケイするというプロセスも当然あっていいわけですね。そういうふうなプロセスがどういうふうにして理解できるかっていうことですが、それは、例えばさっきのタキオンのよ、ポテンシャルのところで、タキオンがこう、究極的には、グランドステートへ落ちていくんだけれども、それが、ちょっと持ち上がってまたグランドステートに降りているというような、禁区的な解として、そういう安定な BPSD ブレーンが、実現するという可能性があるわけです。で、そういうふうな、可能性があるとすれば、そこの、禁区の持っている、テンション、エナージーがですね、その元の、P ブレーン、DP ブレーンのテンションと比べて、通常のこういう関係を満たさなければいけない、そういうふうな関係が、成立して初めてこのような描像が、成り立つわけですが、そういう、いろんな、D ブレーンの不安定、D ブレーンが、壊れていくプロセスを取り扱うと、この2つの、問題が大きな問題として、出てきます。で、まずこの最初の方の、最初の方の、D ブレーンがディケイして、より安定な非接動的真空へ、落ちていく、そういうふうなプロセスを、取り扱うには、もう通常は場の理論だったらオフシェルの形式がありますから、そういうのを使って、ディケイプロセスが、議論できるわけですが、ストリングの場合は、やっぱり同じように取り扱うためにはオフシェルの形式がいいだろうというふうなことが予想されます。で、ストリングフィールドセオリーを使ったアプローチというのが、非常によく、研究されたわけです。で、オープンストリングの、その、まあかなり今はスタンダードとなってきましたストリングフィールドセオリーは、1点が1986年にプロポーズしたキュービックストリングフィールドセオリー CSFT とよく省略されていますが、そういうふうなストリングフィールドセオリーを使った研究が、この数年前まで割と、まあ現在もこれを使っていろいろ研究されていますが、かなり、研究されました。で、基本的にその構造は、このファイというストリングのモードを全て含んでいるストリングフィールドというのがありまして、それを、カイネティックタームが BS オペレーターを使ってこういう2次のものでかける。で、あとそのストリングの、生成消滅相互作用ですね、相互作用を記述する、キュービックな項があるというふうな形で、プロポーズされたものですが、このシステムには、ストリングの、その、いろんな、モードのコンシステンシーの要求からゲージ普遍性が、こういうふうな形で与えられるゲージ、普遍性があるということが、分かっています。で、QB というのの具体的な形はこういうふうな、C と B というのがゴーストモードで、それ以外の、書いてない L とかいうのは、また座標の、オシレーターモードを含む部分ですが、そういうふうなものを使って、書けるものです。で、具体的な北表示も、ウィッテンの、やつが出た後、知られていますので、こういうのを使って、オフシェルの、オープンストリングセオリーの、性質を調べることは、できるわけです。原理的にはできるわけですが、しかし現実問題として、さっき申しましたように、オープンストリングといえども無限個のモードを含んでいます。振動が無限個ありますので、それを全て取り入れて解析することは事実上不可能なわけです。で、そこでまず最初に考えられたのは、まず低いレベルでそういうふうな解析をやってみると、一体どういうふうな結果が出るのか。これ一番最初にやったのは88年にコスタリツキー・サムエルという人たちですが、それがまあ、その当時はそれほどなんか随分乱暴なことをしてるんだというふうな感じで、捉えられていましたが、この、タキオンの問題が非常に注目を浴びてから、センス・ウィーバッハとか、彼らが中心となってこの問題を再びリバイバルさせて、かなり高いレベルまで調べ ってみたわけです。でここにまず、レベルトランケーションといいますのは、レベル0ですね。まず、オシレーターが全然励起しない、レベル0はタキオンだけ、モードを取り出して、それで、キュービックストリングセオリーから出てくる、ポテンシャルを計算するということをやります。そうするとタキオンだけのポテンシャルを計算するとこういう形になって、これのミニマ、これはちょうど、3次のポテンシャルで、さっき書いたような、どっかに、ミニマムがあるわけですが、そのミニマムの値を計算しますと、この t がいくつかの値で、t がポジティブのところに、ミニマムがあるわけです。でその時のポテンシャルの値と、25ブレーンのテンションの比を計算しますと、だいたいマイナス 0.68、 線のコンジェクチャーはこれがマイナス1になって、これとこれを足したら0になるというふうなのが成り立っていれば、彼のコンジェクチャーは正しいので、これはいいといえばいいし、悪いといえば悪いというふうな結果になるわけです。でしかしもちろんこれは全、オープンストリングシステムはいろんな多気温だけじゃなくていろんなものを含んでいるわけですから、高いレベルのまでちゃんと入れて、本来ならば全てのモードを入れてこういう解析をないといけないわけです。もうそれは現実的に不可能なので、レベル、次のレベル、次のレベルというふうにだんだん上げていって計算してみますと、実はレベル4まで、入れて、計算すると、このマイナス 0.68% ぐらいこの、これの関係が成り立っていたというのが 99% まで、驚くべき精度で成り立っているということが分かってきたわけですね。レベル4ぐらいまででかなり、進歩した。その後はもうあんまり進歩しなくてですね、かなりこうブルートフォースに やっても、まあもう 99% までいっちゃったらそれから 1% なんてすぐかなという気もするけども、それはなかなか難しくて、そのがあと、翌年ですかね、00年、この人たちが頑張ってレベル10まで入れてやると 99.9% というふうまで、ところまで行ったんですが、まあ、こういうやり方だとその無限個入れることは実質不可能ですから、まあ 99.9% だったらかなり線のコンジェクチャーは正しいんではないかというふうな感じで、まあこれ以上やるのはもう人の力ではなかなか難しいので、正しそうだけども何とも言えないなという感じになったわけですけども、それからこのぐらいまで入れますといろんな停留点がこのポテンシャルの中にいろんなモードが出てきますから、関数空間として多次元になるわけですね。そうするといろんな停留点が出てくるわけですが、それを停留点をどう解釈するかっていうふうな問題がありますが、そういうものは大部分は BRS という普遍でなくてフィジカルでないというようなことが畑さんによって調べられたりしています。でそういうわけでこういう、まあ、ある意味乱暴なやり方だけどもかなり、精度よく、線のコンジェクチャーのうちの一番の A というやつですね、それがかなり、成り立っているということを、確かめられていたわけですが、その後、バウンダリーストリングフィールドセオリーというテクニックを使って、実は多気温場だけに限ってしまえばそいつを厳密にポテンシャルを厳密に求めるということができるというようなことが、言われました。ここなんか年数が間違ってますね。これ、あすいません、ちょっと何か、間違ってますが、まあ何年だったかちょっと忘れたんですが、この2つのグループによってその、作用が、ある意味厳密にも求められて、実際その線のコンジェクチャーが正しい、エグザクトに多気温場だけのポテンシャル、この多気温場だけのポテンシャルというのはどういう意味かといいますと、本当は他のモードがいっぱい入っているんだけどもそれをインテグレートアウトして、ポテンシャルを多気温だけエフェクティブに多気温だけで表す、そういうふうなやり方ですね。そういうふうなやり方をして、ポテンシャルを求めると確かに、ミニマムがあって、そこのところでは、ポテンシャルのミニマムの値と、テンションの影響がちょうどマイナス1になる、そういうふうにして確かに線のコンジェクチャー1の A というのは成立しているというふうなことでほぼ決着がついています。でその時に求められた、ポテンシャルというのはこういう形をしていまして、これボソニックストリングの場合ですが、片方ではドーン と、落ちちゃっていますが、こちらの方では、なだらかにゼロに極限に、 落ち着いていて、この高さがちょうど T25 グレーンのテンションになっているというふうな結果が得られたわけです。でだからその線のコンジャクターの最初の D ブレーンが消失する、その時にエネルギーがちょうどバランスするという条件は満たされているわけですが、それではその本当の真空が分かったとして、その真空ではオープンストリングが消えてしまって、あるいは D ブレーンが消えてしまって、クローズストリングになっているのか、そういうことを直接確かめることはできるのかという問題が、次に残るわけですが、これは、そのもし本当にそういうエグザクトな真空が分かったとしたら、その個展開の周りに場の理論を展開して、その周りのスペクトラムを調べればいいというふうなことになるわけですね。そうすると、もし個展開が分かったとすれば、スプリングフィールドを個展開の周りプラスフラクチュエーションと分解してやるわけです。でその個展開は、クラシカルな場の方程式を満たす、こういうふうにして展開してやると、先ほどのアクションがクラシカルなやつを放り込んだものプラスこういう形、またフラクチュエーションに関して2次の部分と3次の項になってきます。そうするとこれちょうどここのところだけ見えますと、 DRS オペレーターが新しいこういうふうな演算を含む量になるということになります。でこのクラシカルソリューションがこれクラシカルなフィールドイクエーションを満たすという性質を使うと、新しい BRS オペレーターはやはりニルポーテントであって、これは場の理論として元の理論と同じようにいい性質を持つということが分かってきます。でそうするとこの理論の中で、じゃあ実際にオープンストリングの自由度がないということはどういうふうなことにして実現するかということが考えたときに2つの可能性があります。その1つはカイネティックタームはあるんだけども、物理的揺らぎ、その周りの物理的揺らぎを見たときにそいつのマスは無限大になっていて、実質上、揺らぎとして見えない、そういうふうな可能性を追求したのが最初にやったのがスタレツキー・サミエル、それから、キーデン、こういう人たちによって、調べられて、実際にそういうふうな質量を計算してどうなっているかというようなことが、調べられています。それから、実はこういうふうな新しい QB プライムというのを、求めてやると、そいつは、運動項というのが完全に消失してしまって、つまりもはやこのオープンストリングのモードはプロパゲートする、物理的な自由度でないという可能性があるわけですね。まあ、この2つはどちらかというと、まあ、ノーマリゼーションをうまくやる決められるとすれば、リミットとしては、まあ、実質的に同等なことを言っているというも言えると思うんですけども、まあ、こちらのアプローチはこうフォーマルに書いたときに別にノーマリゼーションを変えないでカイネティックタームというのが消失してしまって、実質的に補助のようになってしまうというふうなことですね。でそれを満たすのはどういう状況かというと、このここに現れた新しい BRS というオペレーターが実質的にコホモロジー物理的状態はこの QB プライムをかけてゼロという条件を満たすものになりますけれども、コホモロジーとしてがヌルであるというふうな、プロポーザルということになります。でそれを、ラステリセン・ズヴィーワフはバキュームストリングフィールセオリーと呼んで、その、可能な QB の形として、実は、コホモロジーがトリビアルなものとしては QB プライムとしては何かゴーストだけでできているようなものがっていう可能性があるんではないかというふうなことを言って、それをバキュームストリングフィールセオリーと呼んでいたわけですね。でそいつを使っていろいろ解析するといろんな性質、例えばブレーンとその中に入っているブレーンのテンションがある工夫をすると正しいエナージーとブレーンのテンションの関係が出るというようなことを、日本の、若手の人たちもいろいろ解析していますし、他にもいろいろあるんですけども、こういうふうな解析をしているとだんだんそのストリングフィールセオリーをもうちょっと使いやすい形にした方がいいんじゃないかというふうなモチベーションもあって、日本の若手の、人たちも、この中でちょっとひょっとすると名前を誰か落としているかもしれないので、念のために日本の若手たくさんとか、 書いたんですが、もし自分のやつを落としてるじゃないかと思われた方は後で教えてください。ちょっとまた付け加えさせていただきます。で、まあその、ストリングフィールドセオリーっていうのはもう振動子が無限個ありますので、いろんなこういう計算をする際に、下手に何か順序を変えたりいろいろすると一見アノマリーが生じたりして、非常に難しい面があるので、なかなかウェルディファインドな手続きが定義できないんですね。でこういうふうなバキュームソリューションを実際に止めて、QB プライムをちゃんと求めようということはいろいろ考えられて、その一つの候補としてそのクラシカルソリューションがゴーストセクターとマターセクターに、の積で書ける形の時には、何かそのマターセクターの部分はファイスターファイイコールファイという関係を満たすようなものを持ってこないといけないというふうなことが言われて、そういうのを満たすのは例えばトリビアルなのはアイデンティティなんかがあるわけですが、このアイデンティティとかいうオペレーターなんかも無限このオシレーターを含んでいて、そいつを含んだ計算をすると時々、うまくやらないと、変な結果が出たりすることがあります。でそういうわけで、その他にも、スリバーステイトされるような状態とかがいろいろ考案されてるんですけども、結局現在のところまとめますと、実際に QB プライムでヌルなコホモロジーを与えるような、クラシカルソリューションは、万人が納得する形では全く見つかっていません。したがってバキュームストリングフィールドセオリーが本当に正しいかどうか、あるいはこの1の B と呼んでいる問題が解決しているかどうかについては完全な決着がついていないというのが、まあ大方のコンセンサスの得られるところだと思います。で、まあこのコンジェクチャーに関してはだから出発点と最終の点がどうなるかというふうな問題ですが、実際にタキオンがそういうふうにディケイしてコンデンスして別の真空へ行こうとするとして行こうというふうな状況があるときには、それをタイムディペンデントなプロセスとして記述して理解したいというふうなことを考えるアプローチも出てくるわけですね。で例えば、今までは基本的にボソニックオープンストリングのポテンシャルを、議論していましたが、タイプ 2B 理論で DD バーというのがあるような不安定なシステムのときには、ポテンシャルとして、このまあ、ここが両端が持ち上がってるっていうのは、まあ典型的に分かりやすいように書いただけなんですけども、こういう場合のポテンシャルっていうのは何か両端にミニマムがあって、真ん中パーターバティブな進行のところは持ち上がっている。でそこのところにタキオンがあって、これがゴーンとどっちかの進行にディケイしていくというふうな過程であるというふうに理解されるわけですね。でこれはもしタキオンがある時間から、このトップから、スタートしてこちらへゴーンと落ちていって、非接動的な真空に落ち着くというふうなプロセスを考えると、今理論としてはこれは、タイムリバーサルの成り立っているシステムですから、時間をこれをもっと過去の方へ遡るとしてみると、これは、こちらここで、速度をこちら向きに持ってますから、時間を遡っていくとこちらの方から持ち上がってきてここへ到達して、これがさらにディケイするというふうなプロセスを考えることができます。でこれ、それは時間的なプロセスですが、それと似たような、クラシカルソリューションというのを我々は昔から知っています。でそれは通常、典型的に禁区解と呼ばれているものですが、それは例えばピカルがこれ今一次元的に書いてますけども、二次元的な広がりを持っていて、ポテンシャルがこちら方向にはフラットなんだけども、こちら方向で見るとこういうふうに WL になっている場合、 X のマイナス無限大の方ではこのスカラー場が一つの真空に落ち着いていて、それがある時間、X の非常に大きな、値のところではもう一つの真空にグラウンドステートに落ち着いているというふうなことを考えると、そういう範囲が個展開として可能になるわけですが、遠方で既定状態に落ち着いていれば、それは、安定な解として存在しうるわけです。こういうやつは空間のどこかでここの山を乗り越えていきますから、この遠方のところではエナジーはゼロですけれども、 この山を乗り越えてるところ、乗り越えるあたりでエナジーが、ちょっと出てきて、そこにエナジーのコンデンスした金庫っていうようなものが考えられるわけです。で、これをタイムディペンデントのプロセスを考えたときは、今これを X 軸だと思いましたが、これを、時間軸だと思って、時間軸で、無限の過去には一つの真空に落ち着いていたけれども、それが、無限の未来ではもう一つの真空へ落ち着いているというふうな、時間的な禁区、この多気温凝縮のプロセスおよびそれを無限の過去まで、エクストラポレートした古展開というのは、空間、今の空間的な禁区に対応して時間的な禁区であるというふうに考えられます。で、その場合は、この、時間軸に沿ってぐっと持ち上がって、もう一つの真空に行くときに、時間的に極在した、何か物質あるいはエナジーの、極在したものが、存在するということが予想されます。で、そいつは、この空間的、通常の禁区の場合は空間的にエナジーが極在していて、時間的には一定スタティックなものになりますが、この場合に、時間的な禁区の場合には時間で極在していて、空間的にはスタティックなので、ワールドボリューム、そいつ自身の持っているワールドボリュームとしては空間的に広がっていると期待されます。そういう意味でこれをスペースライクブレーン、あるいは省略して S ブレーンというふうに呼びます。だからこういう S ブレーン、あるいは本当に、このトップから転がり落ちるだけならば半分だけですね、この S ブレーンの半分だけ、ハーフ S ブレーンとでも呼ぶようなものを、考えると、時間的なプロセスを、記述することができるだろうと期待されます。で、これは S ブレーンというものの基本的な考え方、なぜ導入されたかという、基本的な考え方なんですが、で、こういう、通常の禁区間に相当するようなものは、持っているチャージというのは、空間のある領域にローカライズしていますので、それ自身の持っているチャージも空間的にローカライズしていて、時間的に、一定のチャージを持つわけですが、S ブレーンの場合にはこの軸が、時間軸になりますので、今度はそのチャージをカウントするときにですね、一定の閉局面といっても、その時間軸をもある一定の閉局面、時間軸も含む一定の閉局面で囲まれたところとして、S ブレーンのチャージというのを定義することになります。でも、それは我々の通常の感覚でいうと、時間軸でスキャンしてみますと、それは S ブレーンがあるところで現れてまたディケースしてしまう、そういうふうなタイムディペンデントなプロセスに対応したような解に。はい。空間的には、広がっ、そうです。そうですね。だから、通常の D ブレーンと全く同じように、それ自体のデンシティ、エナージーデンシティを議論するのが普通で、まあ、現実のソリューションとしては、だからその D ブレーンの広がり分のだけしか持っていないというふうに考えるべきでと思います。その D ブレーンの場合も、まあ、普通考えているのは無限に広が、まあ、現実にはそんなのはありえないけども、無限に広がったものを考えているわけですね。そういう。ああ、いや、だからもちろん、D ブレーンが、無限に広がっているとすれば、D ブレーンと全く同じ状況です。 D ブレーン無限に広がっているものが存在すると、それは無限大のエネルギーを持ってますから、それがディケイするということはありえないということになっちゃうわけですよね。で、実際に D ブレーンがなんか有限の、まあ、考えやすい例とすれば、空間をコンパクトにしておいて、それにラップしているような D ブレーンを考えると有限ボリュームできるので、こういうシステムも同じようにその D ブレーンに対応したようなものを考えるということになりますね。どういう意味で、あ、そういう意味ですね。そうですね。 これを S ブレーンっていうのは、どっかエネルギーを時間的にローカライズすると言いましたが、それはもちろんどっかからエネルギーが供給されて、そういう物質ができないといけないわけですから、最初のプロセスとして何かラディエーションのものが入ってきて、そいつで S ブレーンが合成されて、それがまたディケイする。それを D ブレーンのディケイの立場で言うと、S ブレーンっていうのはまずラディエーションが入ってきて D ブレーンを作って、その D ブレーンが再びディケイしてラディエーションを出していく、そういうふうなタイムディペンデントなプロセスを記述するのが S ブレーンということになりますね。そういう意味では、おっしゃるように、そのエナージーが S ブレーンどっかに極在するという言い方はあまり正確ではないです。よろしいでしょうか。で、S ブレーンというのを一応ちょっと出したんですが、その S ブレーン自身を使わないでも、その多機能の凝縮過程をタイムディペンデントに記述しようというふうな試みは、こういうのを一番一生懸命やっているセンという人が一番最初に、始めたんですけども、それは、去年ですか、ストリングフィールセオリーを使って記述しようと。で、ストリングフィールセオリーのフィールドエクエーションの解として、初期条件として多機音が、時間ゼロの時にある値を、持っていて、そいつがディケイするというふうな、初期条件を置いて、このフィールドエクエーションを解くというふうな、ことを始めました。そうすると、まず多機音のイニシャルコンディション t イコールゼロでの条件として、値がラムダという値で、ベロシティは0というのからスタートして、そいつを、このフィールドエクエーションでエボルブするとどういうふうになるかというのをパーターバティ、この、イニシャルコンディションを解くという形になりますが、このイニシャルコンディションを代入してパーターバティブに、構成するというふうなことをやりますと、この解として実際に、時間を含んだような解が、ずらっとシリーズでできちゃうわけですが、その時に、実際の解はこのラムダコサインハイパブリック X0 というのの接動的な展開になりますので、そういうやり方では X0 が大きいところ、最初は X0 が小さいあたりでは、ラムダが十分小さいと思っていれば、記述できるわけですけども、時間が大きくなっていくと、その接動自体の方が大きくなっちゃうので、そういうやり方では、最初の、ディケイしていく最初の部分は記述できるけれども、時間の十分大きなところでは記述できないということになるので、別の方法が必要だというので、やっぱりまた別の、バウンダリーコンフォーマルフィードセオリーというのを使って、バウンダリーインタラクション、こういうのに相当するバウンダリーインタラクションを入れて、理論がどのように時間発展をするかというふうなことを同じ論文で、調べています。と、こういうふうな、バウンダリーインタラクションを加えたとしても、これ X0 だけのデフォーメーションを与えているので、最初に D 不安定なブレーンが存在するということを課しているリリクレー条件の空間方向は、影響を受けないので、そのことから立ちどころに、こういうシステムのエネルギーは時間発展したとしても、元のブレーン面、リリクレー条件を満たが変化しない限り、元のブレーン面にとどまるというふうな結論が立ちどころに出てきて、D ブレーンがディケイしていっても、その最初持っていたエネルギーは、どっかそこのところにローカライズしたまま、残ってしまうというふうな結論が得られるということを言っています。で、さっき言ってた描像では D ブレーンが最初あって、そいつがディケイすると、そいつはクローズストリングのラディエーションとなって、空間にバッと縮まっ飛んでいってしまって、クローズストリングシステムになってしまうんだというふうな話だったので、この結果はかなり、そういう描像はひょっとするとそれほど正しくないのではないかというふうな、ことを示唆しているように見えます。で、そのことをもう少し具体的に、線は次の論文で調べまして、その D ブレーンのバウンダリーステートというのを使って、このコンデンスしていく多機音の解のエネルギー運動量テンソルというのを評価しています。そうすると、これ昨日の松浦さんの話もちょっと出ていましたが、それを、バウンダリーステート、D ブレーンのバウンダリーステートが、クローストリングのソースとなるという方程式を立ててやって、それのコンシステンシーコンディションを調べてやると、そういう そいつの持っているエナジーモメンタムテンサーが評価できます。時間の関数として評価できて、それを評価してやると時間が経つにつれて、エナジーモメンタムテンサーの空間成分は0へ行くけれども、時間成分はコンスタントであるという。そうすると、この空間成分の方はダイアゴナルパートがプレッシャーを表して、T の00というのはエナージーを表すので、エナージーがどっかその最初あった D ブレーンのあたりにやっぱりあるまま、プレッシャーのない、これは宇宙論ではよくダストと呼ばれている、そういうふうなものとして、なんかレムナント、その D ブレーンがあったんだというふうなレムナントが残るんではないかということを、やっぱり再び、そういう結論を得たというふうなことになっています。で、こういうふうなプレッシャーレスのエナジーを持っているふうなダストというのをスーパーグラフィティで記述するというふうなことも、日本の、太田君と横野君とかがやったりしています。で、こういう、アプローチもありますが、その他にも、S ブレインではない、タキオンの、トン自身のエフェクティブセオリーというのを書いてやって、その、タキオン版を、使って、こういう時間ディペンデントなプロセスを、記述しようというふうなアプローチもあります。で、それは、最初そういうアクションを、今広く受けられているアクションを、その形はこういう形なんですが、それを提唱したのはこういう人たちが提唱して、詳しく解析されているわけですが、この VT というか、ポテンスものは、タキオンポテンシャルと呼ばれるもので、さっき今まで絵でいろいろ描いてたような、これの絵はどっかに描いてましたか？あ、描いてないですね。この VT 自身っていうのはアシンプトティックに T が非常に大きい極限で0へ行くけれども、原点のあたりでちょっと持ち上がって、パーターバティブな真空は弦のあたりにある。で、そのために、原点のあたりは不定であるというふうなものを表しているエフェクティブアクションですが、そういうふうなものがいろんな考察から、提唱されているわけです。で、そうすると、ポテンシャルの最小値っていうのは T が無限大のあたりにあって、そのあたりでは、このタキオンっていうのはオープンストリングのモードですから、このピータス2っておかしいですね、多分ピータス1の間違いだと思うんですけども、いろいろ誤植があってすみません。T が無限大のあたりで、もしもオープンストリングが消失しているとすれば、当然もちろんタキオンはないわけですが、そういうところでは、だから普通に期待されるような、プレーンウェーブソリューションというのはあってはいけないわけですが、そういうふうなものは、実際に、そのあたりで T 自身の形のまんまでは無限大のところで展開できないので、それを適当に変数変換して無限大のところで、パーターバティブに展開してみると、そこのところには確かに平面破壊というのはなくて、こういうオープンストリングのモードがなくなっているという描像はどうも正しい。ただし、なんかこういうふうな圧力のない、物質が残るというふうなことはどうもやっぱり成り立っているというふうな感じで、まだまだいろいろ問題が残っているというふうな感じですね。で、それからさらに、線はそのバウンダリーコンフォーマティソリを用いて、ポテンシャルの最大値から転げ落ちるワンパラメーターファミリーの解を作るというようなことを、いろんな、コンフォーマルフィールドセオリーを、使っているコンフォーマルフィールドセオリーによらない、議論しようとしているんですけども、厳密な解の存在は、そういうふうな解が存在するということは言えそうだけども、対応するちゃんとした時間ディペンデントな有効な解を構成することはなかなか難しいというふうな結論を出したりしています。あるいはストリングフィール、やっぱりそういうオフィシャルプロセスを記述するのにはストリングフィールセオリーがいいから、そういうのでちゃんと解を、時間が無限大の方までなり、有効なように足し上げて、調べたらどうかというようなことを、畑さん、藤田畑さんたちはやったりしていますね。で、こういうのは、ある程度レベルトランケーションをして、 ただし、非常に時間の大きいところまで有効なように足し上げてやる、あるいは、非常に工事の項の係数がどういうふうになっているかというようなことをニューメリカルに計算して、そういう足し上げが可能であるのかというようなことを調べられたりしています。あるいは、基本的にさっき言ったような S ブレーンの有効エフェクティブアクションを用いて、それで多機能凝縮というのを調べるとどういうふうになるか、で実際にそういうシステムのクラシカルソリューションを、調べてやると、タキオンがディケイしてファンダメンタルストリングみたいなものに、つながるような、ソリューションがあって、タキオンが凝縮していくとそういうふうなものにがレムナントとして残るんではないかというようなことを橋本さんとか、こういう人たちが、調べたりしています。で結局、こういうふうなアプローチでどうも言えるのは、確かに不安定 D ブレーン系というのはディケイするんだけども、そいつは、クローズストリングへディケイしそうだ。ただしそいつが空間的にバーンと広がるんではなくて、どうもその辺に残っているような形になるんではないかということがなんとなくサジェストされているわけですが、実際に、そういう D ブレーンが、クローズストリングに、カップルしてディケイする、そういう、カップリングを計算したというのは、多分この辺り奥田杉本辺りから始まるような仕事だと思うんですけれども、一番最初の線が、マイナスマイナス1グラビトン、マスレスのグラビトンとの、カップリングを考えたんですけども、それだけじゃなくてもっとハイヤーマッシブステーツへの結合を調べるとどうなるかということを調べたい仕事があります。そうすると実はマスレスの状態への結合よりもマッシブステースへの結合の方が大きくて、これだけ議論するのではどうもまずいんではないかというような、話になったんですが、それは今年になってから実はそういうマッシブステートとの結合というのはオンシェルなフィジカルモードへのディケイには効かなくて、実際にはマスレスへディケイするというので、問題はないんではないかというような、ことが報告されています。でその結果によるとやっぱり、少なくとも、P が2以下の D ブレーンというのは完全にクローズストリングへ崩壊するという結果が、サジェストされているという感じです。ただその時に残る物質がどういうふうな性質を持っているかというのはやっぱりそのプレッシャーレスの何かエナジーを持ったものがその辺りにフラフラしていて遠方へ行かないのではないかというような、問題とコンパティブルになっているのかどうかというのはよく分かっていないというのが、フェアな、現状だと思います。で残るものとしてはファンダメンタルストリング、ファンダメンタルストリングといっても実際には無限に長いファンダメンタルストリングにつながる好展開があるということも、随分前から E を中心にバーグマン、ホリ、ギボンス、橋本、フォーワンセン、この人たちがずっと長い間、考えていますけれども、それはそういうのにつながるクラシカルソリューションを計算、実際に構成して、非常に長いので、これオープンストリングなのかクローズストリングなのか非常に言いにくいんですが、おそらくクローズストリングが非常にでっかいやつだというふうな個展開が作られているのではないかという感じで、大方の見方としては結局確かにオープンストリングはなさそうなんだけども、実際に残るレムナントとしてどのような、記述をしていいのかって、記述をできるのかということに関しては完全な決着がまだついているというのは、万人が納得する形では、そう言えないのではないかと思われます。それで、ここで実はちょっとは話題が、変わるといえば変わるんですけれども、その先ほど空間的に広がった S ブレーンを使えば、タイムディペンデントなプロセスが記述できるだろうというふうな話があったわけですが、そういうものは、当然スーパーグラフィティ、スーパーストリングのエフェクティブな理論であるスーパーグラフィティというのは、クローズストリングの自由度だけを用いて、書いたものですから、もし、最終的な、行く先が、クローズストリングの状態であれば、そういうのを使って、こういう解を構成してみて、それを理解することは意味があるのではないかと思われるわけですね。で、そういうふうな立場でその、
最初に、S ブレーン、スペースライクブレーンというのを言い出したストロミンジャー、ガタペール・ストロミンジャーが最初にそういう回をいろいろ作ったんですが、もっと一般的なブレーン的な回としてそういう S ブレーン、つまりタイムディペンデントなんだけれども、スペースライクに広がっていて、ワールドボリュームは時間方向にはなくて空間的に広がっているだけのブレーン回というのがいろいろ構成されました。で、まあ、それはスーパーストリング、あるいはスーパーグラフィティの範囲内でタイムディペンデントなソリューションというのは今まであまり調べられてないので、まあ、そういうのを調べていくことはこれからの問題としていろいろ面白いというふうなこともあると思うんですが、最初の目的はそういうふうにタイムディペンデントなプロセスを理解するために構成しようということを考えて作られたものです。まあそれを簡単にサマライズすると、まあスーパーストリングのエフェクティブなマスレスのモードとしてアクションを書いたとすると、それはグラビトンとディラトンと、それからいろんな理論によって反対焦点ソルバがいろいろカップルした理論になりますので、そういうのを一般的に書くと、アインシュタイン作用と、あとディラトンのカイネティックターム、それからディラトンと適当にカップルした反対焦点ソルフォームですね、このカップルしたシステムでタイムディペンデントなソリューションを求めて、それが実際に多気温凝縮のプロセスに関係していて、そういうのを理解するのに役に立つと大変面白いわけですね。そういう観点からこれのタイムディペンデントなソリューションを求めるということがやられました。で、それを、まあ、場の方程式を作ってですね、まあ適当にセンスを仮定して、解をダダダッと求めると、この辺はまあ詳しいことをやってもあまり 有益でないのですが、しかし結果だけ書いてもやたらに複雑で、何ともどう説明したらいいかわからないぐらい複雑なのであれなんですが、よくディーブレーンの時に、調和関数規則とか言って調和関数が、ディーブレーンのワールドボリュームのところにはインバースでかかりますよというようなルールがあるんですが、それとアナロガスなルールが実はありまして、まあ、この回はもう、ちょっと見せるだけでおしまいにして、そういう回構成するにはどうするかというふうなことを言いますと、そのタイムディペンデントの場合には、そのスタティックな場合に比べて、スタティックな場合は空間方向のハーモニックファンクションを使って適当に解を構成できるというルールを確立することができますが、全く同じようにタイムディペンデントの S ブレーンの場合には、タイムディペンデントのハーモニックファンクションに変わるものとしてコサインハイパボリックというのを使って、そういう因子をオーバーオールにかける、それからブレーンの属する座標にはそういうやつのインバースを余分にさらにかけてやる、それからまあ時間方向とインターナルスペースというかトランスバース方向ですね、その方向には、ここに G というこれは、この内部空間をどう取るかによってサインハイパボリックか、あるいはコサインハイパボリックを含むようなある種の関数なんですが、そういうのをかけてやることによって、そういう、タイムディペンデントなソリューションを構成することができるというふうなことが分かります。で、それから一般的にそういう文だといくつもブレーンをこう入れて解を構成してみたくなるわけですが、それはマニアックなんですけれども、僕としてはまあそういうのをいろいろ考えたくなったので考えてみますと、実はそれが、D ブレーンの時と全く同じように、インターセクションルールというのを満たしていて、 QA ブレーンと QB ブレーン、ここで QA ブレーンといっているのはスペースライクなブレーンなので、QA プラス1次元の、空間的な方向のワールドボリュームを持っているようなブレーンです。それを QA ブレーンっていうとちょっと語弊があるんですが、その D ブレーンの時と同じように呼ぶためには、そういうふうに呼んだ方がいいので、ごちゃごちゃ言ってますが 要するに QA ブレーンっていうのは QA たす1個のスペース、空間的なワールドボリュームを持つものですが、そういうものがこうオーバーラップして、できようとすると、そいつは実は、そのオーバーラップする空間変数に制限があるというふうな、 解がになってしまいます。で、これの解の、性質をいくつかまとめると、まずこういう解っていうのは D ブレンの場合にはスーパーシンメトリーがあったんですけれども、 S ブレンの場合にはスーパーシンメトリーはありません。 D ブレンっていうのは、スーパーシンメトリーがあって安定ですが、これは時間的にディケイしますから、スーパーシンメトリーがないのがまあ自然で実際にない。それから、D ブレンっていうのは空間的な近くですから、空間方向にディリクレ条件が置かれている方向があるわけですが、今の場合それが時間軸になってますから、これはそういうストリング的な記述をしようとすると、時間軸方向にもディリクレ条件を置いたブレーンと解釈できるというふうなものに対応しています。それから解をいろいろ調べてみると、適当な時刻まで行っちゃうとどうしてもシンギュラリティにぶつかってしまって、そこでは何起こっているか、ちゃんとした結論が言えないというふうなことになります。で、じゃあこういう S ブレーンを使って実際にあの多気温プロセスを記述しているかというと、実はそういうふうなあのことはそれほどやられていなくて、今のこの S ブレーンの構成っていうのは元の元のモチベーションでいうと、多気温のこの、トップから、トゥルーバキュームへ向けて、ディケイするプロセスというのを、考えるべきなわけですが、今 の, あの構成した、S ブレンっていうのはスーパーグラフィティで何もポテンシャルを入れずに構成しちゃってるわけですね。だからそういう多気温ディケイを、あの多気温凝縮をあの、記述する、そういう意味でもともとモチベーションで入れた意味での S ブレインになっているかどうかちょっと疑問で、実際多分そうなってなくて、あまりそういうふうな議論はされていません。だから実際にそういうふうなものに対応するような S ブレイン界を構成してタイムディペンデントプロセスをきちっと理解することはまだ残された課題だと思います。ただこういうふうにして構成された S ブレーンというのは、実は最近になってから、宇宙論的な模型としてちょっと面白い性質を持っているということがあったので、それについてちょっとお話したいと思います。で、昨日横山さんがレビューしてくださいましたように、最近の宇宙背景輻射の観測、まあそれ以外にも前からいろいろな状況証拠があったんですが、今現在宇宙は膨張していて、かつ加速膨張している、つまりそれはコスモロジカルコンスタントがノンゼロであるということは、実際に宇宙がまだあの緩やかながらもドゥシッターフェーズにあるというふうな、インフレーションフェーズにあるということが、ほぼ確立してきているわけですね。で、こういうやつを、我々としてはストリングあるいは、そのエフェクティブなジオメトリを議論できる、スーパーグラフィティの範囲内で理解したいわけですが、10次元または11次元の超重力を4次元にコンパクト化して、そういうふうなものがちゃんと出るのかというふうなことが、気になるわけです。ところが6次元またはコンパクト化する次元を、10次元の場合は6次元または7次元、11次元の場合は7次元、 M セオリーならば7次元に、コンパクト化するわけですが、その、コンパクトした空間が時間に依存しないというふうな範囲内でやっているとですね、ポジティブエナージーコンディションというのが、スーパーグラフィティの範囲内では成り立っている。そうするとノーゴーストセオレムというのが成り立って、そういう、インフレーションが出てこないということがある程度一般的な、枠内で議論することができます。それは基本的に、スーパーグラフィティではポジティブエナージーセオレムがあって、ポジティブエナージーコンディションというのが、満たされていると。全近的にフラットな空間を考える限りはそういう条件があって、決して、こういうふうなインフレーションが実現しないということが、言えます。でそれはまあ一番簡単、あの多分見やすくサマライズしているのはこのギボスのこういう論文だと思いますが、そこからちょっと議論を変えてくるとまずこういうシステムで4次元空間をロワーソン・ウォーカータイプにして、スケールファクター A というのを導入して、それに対する方程式を書いてやると、普通3つぐらい方程式を書くわけですが、そのうち1つは A 分の A2 ドットに対する方程式で、この O と P っていうのはエナージーモメンタムテンサーのをダイアゴナライズした時のエナージーパートと残りの空間の部分ですね。空間ホモジーニアスアイソメトリーと仮定しているので、 t の112233というのは同じ値にとってあります。とこういうふうなのが成り立つ。あとフリードマンエクエーションというのが、a 分の a ドットというのをハッブル変数と呼ばれているものですが、そいつの2乗が、ある方程式を満たす。あともう一つエナジーがコンサーブするという条件がありますが、実はそれはこの2つの方程式と独立でないので、この2つを考えればいいわけですが、でこういうやつで我々は A2 ドット A の2回微分がポジティブになる、それが加速膨張しているというふうな条件ですが、それがポジティブになるためにはもちろん A は正ですから、ここの部分がロープラス 3P というのがネガティブでないと、ここにマイナス符号があるので、ネガティブでないと加速膨張というのが起こらない。でエネルギー密度ローがマイナス3分の 1P 以上に負でなければならない。こういうやつはエネルギー密度がこれ以上に負って非常に変なんですが、まあそういうふうな条件が満たされないといけないんですが、このロータス 3P っていうやつは元のエナジーモメンタムテンサーの形で書いてやるとローっていうのは t の00、 p は t の11とか2233ですが、こういう形で書いてやることができます。そうするとこれは実は何を隠そうアインシュタイン方程式を使うと r の00というふうなものになります。でこの式とこの例ちょうど折りエクエーションというのとこういうふうなものになりますが、まあ、別に r の00と書かなくてもこれの方が本当は見やすいんですけども、そうすると今の式からインフレーションが起こるためにはさっきマイナス符号がついてましたね。ここにマイナス、このマイナス符号、このマイナス符号がいつもネックになってくるんですが、それがあるために r の00っていうのがネガティブでなければインフレーションが起こらないということになります。でこれはそのいわゆるストロングエナージーコンディション、まあ基本的に言うと t の00みたいなものですね。そいつが、ポジティブになるというふうな、性質が、ストリングあるいは、ピュアなスーパーグラフィティでは、常に成り立っていて、この条件はほとんどの場合満たせないということになります。したがってまあそういうことのために、スーパーグラフィティの範囲内ではストロングエナジーコンディションが満たされているためにインフレーションというのは出せないんだという濃厚セオレムが成り立っているということが、分かっていたわけです。で例えばブレーンワールドとかっていうのでは出ているじゃないかというふうな、ことに対しましては、ブレーンワールドの場合にはネガティブテンションのブレーンというのを手で持ち込みまして、このポジティブエナジーコンディションというのを破ってそういうのが実現するような、だから、まあ、勝手にマターをジャカスカ自分で手で加えていろんなことをやれば何でもまあできるわけですが、そのピュアスーパーグラフィティあるいはそういう M セオリー、そういう立場から変なものは言えないという立場でやっている限りはどうもそれはいうことは実現できないというふうになるわけです。しかし、その、濃厚セオレムにも、まあいろいろ穴がありまして、実は時間依存性を許してかつ内部空間としてハイポブリックスペースというようなものを使うと一時的にでもそのストロングエナージーコンディションを破ってインフレーションがその期間の間だけ実現することが可能であるということを具体的な例を構成して見せたのがタウンゼント・ウォールフォース。今年の3月ぐらいにバキュームアインシュタインエクエーションの解としてタイムディペンデンスを許してそのストロングエナージーコンディションを破ってそういうインフレーションを出すような模型を作ってみせたわけです。で実はそれはタイムディペンデントの解として前から知られている S ブレーンの特殊な極限、 S ブレーンのフラックスがゼロになる極限で、実際にその S ブレーンチャージがなくなるような極限を取ったような解であって、その真空界というのは一般的な S ブレーンに拡張できるんだということが、分かりました。でさっき書いた S ブレーンというのはあれはいっぱい S ブレーンのなんか SP ブレーンと SQ ブレーンとかそういうのがいっぱい入ってたやつですが、そいつを、2ブレーンに限って、2ブレーンというのは、ワールドボリュームが3次元ですね、空間的に3次元、そこの部分プラス時間で我々の世界であるというふうな、 トゥーブレンの場合に限って、メトリックを書いてやるとそれがこういう形します。で、時間の部分とその3次元のワールドボリュームの部分、4次元部分をとあと残りの内部空間部分というふうに分けてやるって、この、4次元部分がアインシュタインフレームになるようにここのファクターを睨んで適当に、あまりごちゃごちゃ言ってもしょうがないですね。まあ、4次元として解釈できるような形でこの全体のメトリックの中から、いい部分を引き出してやると、それがなんと素晴らしいことに、この、ホモジーニアスでフラットな、3次元空間を含んでいて、その前にスケールファクターが、ひっついているという形に、帰着させられることが分かります。その時のスケールファクターというのが、その S ブレインあるいはバキューマインシュタインイクエーションの解として求まって、それは、この内部空間の次元を K としていると、まあ、K は本当は、6ないし7でないといかんわけですが、こういうふうなサインハイパボリックを含んだようなものになります。この辺はちょっと細かい感じもしますが、まあ、そういうものですね。で、先ほどの、解の中でこのスケールファクターをこのまま含んだままでは、これは我々の、宇宙の時間とは考えられないので、この、S を含んだものとして、新しい我々の宇宙の時間を定義しますと、それをエータと呼ぶと、それを d エータというのは S3 乗かける dt という形で定義することになりますが、我々の4次元宇宙が実際に膨張していくためにはスケールファクターがこの時間で測ってポジティブ、微分がポジティブという条件、それから2回微分がポジティブというのがドシッター的に加速膨張をしているという条件になりますが、その2つを書いてみると、条件を書いてみるとこうなります。で、 M セオリーに対応する K が7の場合に、この1番目の条件というのをここで実践で書きました。はここで書いたものです。そうすると確かにこの加速膨張が起こる時間っていうのはある有限の範囲しか起こっていません。最終的には、最初加速して膨張はしているけども、加速していなくて、ある時点からポジティブ、ストロングエナージーコンディションが破れる有限の時間があって、その間だけ加速膨張が起こって、究極的には、その加速膨張は終わってしまいます。で、ここで ここは t が0なんですけれども、この t が0ってなんかその近くでいきなりこう膨張が起こってこのままどうなるんだという気がしますが、このこれちょっと僕のマセマティカの能力が不足してまして、エータを横軸にとって書いたものが本当は我々の時間なわけですね。だから t で書くといかにもここはこうどん詰まってしまっていて、我々の未来はもうほとんど残ってないかのように見えますが、エーターで書くと実はここの部分がギガギガギガッと引き伸ばされてまして、ここは無限の未来なんですね。そういう意味ではだからこれぐーっとこう本来エーターを使って書くとこれ無限の未来の方へギュッと伸びていて、別に我々の未来がいきなり t が0でおしまいになってしまうというわけではないわけです。で、その時のスケール因子 st っていうのを書いてみると、やっぱりこの0の近くへ行くとグググッと大きくなっていると。だけどこれは実際には本当は我々のスケールではもう非常に未来の方に伸びますから、これ本当にこんなにギュッと上がってるんじゃなくて緩やかに上がっているだけになっているわけです。で、実はこの解自体は t が0のところにシンギュラリティがあって、そのシンギュラリティに向かって進んでいるということになっているんですけども、この、シンギュラリティ自体は無限の未来にありますので、我々は我々の寿命が無限の未来まであるとすれば、シンギュラリティに落ち込んでしまってどうなるか分かりませんが、そういう心配はない、実際現実問題としては、そういう心配はないというふうになっています。で、時間がちょっともうそろそろおしまいになったんですが、こういうふうな、今のはバキュームアインシュタインイクエーションの解を議論していたんですが、その S ブレーンを使っても全く同じような性質が成り立っているということが、その後いろんな人たちによって解析されて、基本的な振る舞いはほとんど変わらないということになります。 で、これいうのを実際に直接書いて調べてみて結果が分かったんですが、その後非常にクレバーなやり方でこれを直感的に理解するというやり方が、提唱されたので、それをちょっと説明したいと思いますが、今どういうことをやっているかっていうと、基本的にこの11次元の、メトリックをですね、内部空間の部分の半径を今3つぐらいに分けて、3つぐらいに分けた、直積の空間になっていて、あと残りこのファクターは、この、我々の4次元となるべき部分がアインシュタインフレーム、物理的な解釈が、しやすいように、定義 し直したものだというふうに、しますと、実はあの理論をですね、あの元のアクションに入れて書いてやると、そのレディアス、さっきエクスポネンシャルのファイアイというふうに、エクストラディメンションのレディアスをパラメトライズするスカラーバの、入れたわけですが、そういうののエフェクティブな理論として書いてやることができて、そのポテンシャルはちょっと複雑なんですが、こういう形になることが分かります。で、ここで内部空間の次元が MI というのの直積になっていたわけですが、 MI が2以上でないとこういうポテンシャルをプロデュースしません。それは S1 だったらポテンシャルは出てこないというのと全く同じですね。で、このイプシロン I というのは内部空間のが、スフィアだとプラス1、ハイパブリックスペースだとマイナス1というやつで、ポテンシャルに対してそれがポジティブで効くかネガティブで効くかというのを支配しています。で、これは内部我々の空間が、やっぱりそのこのイプシロン0というのはいわゆる K に相当する因子ですが、内部我々の空間が、スフィアなのかマットなのかハイパブリックなのかによって、符号を持っている。で、このポテンシャルをよく見ると基本的に指数関数のポテンシャルです。だから、もしもこのイプシロンがプラス1だったら、これドドーンと落ちちゃってもはやもうどうしようもないわけですが、内部空間が潰れてしまうのが安定になるわけですが、このイプシロンをマイナス1に選んでいるとポテンシャルがぐーっと持ち上がることになります。ぐーっと持ち上がって、で、今やっている状況はこちらの方から、このスカラーバがゴロゴロっと転んできて、カイネティックタームを持ってゴロゴロっと転んできて、そのカイネティックタームの部分だけ、カイネティックエナジーの部分だけぐーっと持ち上がって、この辺で、エフェクティブなコスモロジカルコンスタントを生じて、そこでインフレーションを起こして、これがまたゴロゴロっと転がっていくと、エフェクティブなコスモロジカルコンスタントがなくなるので、加速膨張がおしまいになってしまう。だから、そのために結局、インフレーションがあんまり長く続かなくて、宇宙論的なモデルとしては、得られる膨張因子がそんなに大きくならない。この辺のファクターがあまり、オーダー1のものになってあんまりうまくいかないというふうなことが、出てきます。で、だからこれは宇宙論の模型としてはあんまり、うまくなくて、その、この膨張因子が本当はエクスポネンシャルの60乗ぐらいないと、昨日の横山さんの話にあった、フラットネスとか、ホライゾン問題が解決できないんですが、そこまでやるにはもう少し、工夫が必要で、ちょっといろいろ工夫をしたいと思って考えてますが、まだあまりうまくいく例がないのでそれは省略します。で、ちょっと、最初の、多気温とだんだん話がずれてタイムディペンデントの方に移っていったわけですが、まとめますと、不安定 D ブレン系の多気温凝縮の問題から発生したいろんな面白い問題がある。で、D ブレインが消滅して平原の理論が実現するというコンジェクチャーがあるけれども、その2つ、詳しく分けると2つ条件があって、条件 1A、 その D ブレインが消えて、クローズストリングになるためのエナジーの釣り合い条件は確かに満たされているということについてはほぼ、結論が出た。ただし、そいつが崩壊した後の状態についてどういうふうなレムナントが残って、どういうふうな理論になっているかについては完全な決着はついていない。いろいろな側面として、プレッシャーレスの、エネルギー密度を持つ多気温マター、あるいはダスト、そういうのが残っている、あるいは D ブレーンの、そういうのが D ブレーンの元の位置に乗ったままでバルクへ広がっていくことはならない、いかないでそのまま残っている。で、どうもそいつは、クローズストリングではないか、それはファンダメンタルストリングと言ってもいいですね。 というふうな、サジェスチョンはいろいろありますが、完全に納得する形で、じゃあこういうふうなものとの関係はどうなるのか。クローストリングになるんだったら当然バルクへ飛んでいけるはずなのに、なぜ広がらないでそこへ残ったままになっているのか。でそういうのを実際にタイムディペンデントに記述する S ブレーン回、実際にこういうのに対応する S ブレーン回は、きちんと作られていない。しかしまあ、タイムディペンデントの回として、S ブレーン回というのを構成して、そういうのから発生してきた別の分野への応用というのが、あるというふうなことになると思います。まあ将来だから現状はそういうふうな感じで、将来もう少し、こういうふうなもので発展があるとすれば、こういうふうなことが考えられると思います。多気温凝縮によって得られる、ファイナルステートをきちんと同定して、それはどのような性質を持つものか、多気温凝縮のプロセスを、時間依存性を含めてきちんと理解し、どういうふうに、こういうプロセスが起こっているのかということを明らかにする必要があります。で、まあ、それと関連して S ブレーン回を、含めさらに時間依存タイムディペンデントな回を、調べる。それからそういうものには必ず、特異性シンギュラリティがあったり、あるいは宇宙への応用が考えられるので、そういうものについての、方向さらなる発展が期待されます。それから関連してその宇宙論、ドゥシッターというようなものが、こういうふうなものにたとえテンポラリーでも実現するのか、もし実現するとすれば DSCFT 対応というようなものはあり得るのか。まあ僕の感じではこういうオープンストリングの多気温問題というのは、クローストリングの多気温をどうし凝縮した時にどういうふうなことが起こるのかということを理解する一つ の, ラボラルといったというふうなことで始まったと思うので、実際にクローストリングの、ボソニッククローストリングの多気温はどうするのかというふうな問題が、さらに、難しい問題として残っています。しかしまあそれに行く前でも、これだけ豊富な、オープン不安定ディーブレー系、あるいはクローズオープンストリングの、多気温凝縮プロセス、あるいはタイムディペンデントなプロセスというのは、いろんな面白い物理を提供してくれて、まだまだいろいろ調べないといけないことがあると思います。以上です。
それでは質問コメントをお願いします。
前半の話と後半の話は、どういうふうにつながるかっていうのは分かっているんでしょうか。そのスーパークラピング会が本当にその、ストリンガーで議論されているようなアイスブレーンと、なんていうかアイデンティファイできるのかとか、そういうようなことが分かっています。
だから多分その S ブレーンっていうのその、WL の間をつないでいる近区界的ものとして S ブレーンを考えるならば、確かにそれはそういうタイムディペンデントなプロセスを記述する回、少なくとも古典回としてそういうタイムディペンデントなディケイプロセスを記述するものと理解することができると思いますね。ただ今実際にスーパーグラビティで作っている S ブレーンというのはそういうのとちょっと違って、単にタイムディペンデントな回としてスペースライクなワールドビュームを持つ回として作られているので、あの回自体を直接多気温凝縮の問題に関係づけることはちょっと違い問題だと思いますね。そういう意味ではだからモチベーションはそういうところにあるんだけれども、今実際にやられていることは直接関係させられるような回でないと理解するべきだと思います。
それともう一つは、その前半の話なんですけれども、その最後の終状態の状、に関してその、まだいろいろ分かってないということですけれども、その取り扱い自体にいろいろ問題があると思うんですけれども、から例えばその、ブレーンを最初に固定した状態でまずその多気温の理論を作っておいて議論してますよね。でも実際にはそういう崩壊過程みたいなのを考えるためにはそのバックリアクションをちゃんと取り入れないとものと言えないし、 そうですね、そのあたり 太田さんはどういう
バックリアクションを取り入れようとするとやっぱりストリングなのでどうしても無限個の自由度を取り入れてやらないといけないですね。そうすると取り扱いがやっぱり非常に難しくて、まあ、昨日 の、ま、松浦さんの話も一つそういうアプローチになると思うんですが、まあ、ストリング例えばストリングフィールドセオリーを使って書いたとしても実際にそれがトラクタブルな解けるかというと非常に難しい問題になってくるので、まあ、それはまだまだいろいろやる余地があるという感じではないでしょうか。ストリングフィールドセオリーでもだから多分レベルトランケーションとかやってある程度やることができると思うんですが、どういうふうにやり方でやるとバックリアクションまで取り入れたフルになノンリニアイクエーションを解かないといけなくなるわけだけども、それはしかも無限個の自由度を取り入れて解くというのは事実上不可能になりますから、非常にうまい工夫が必要なんだと思います。バウンダリーストリングフィールドセオリーのような自由度を他の自由度をインテグレートアウトして自由度を非常に制限して書くというクローズドフォームで書くというようなフォーミュレーションがあるといいかもしれないし、難しい問題ですね。
詳細がよく分かりませんでしたが、いろんな、タイムディペンデントソリューションを作ってあるというときに、その得意点が一般に出るということですよね。で、得意点が出るというのはその重力一般相対論ではもうほとんど避けられないということになってますよね。で、そういう得意点が出てこない例があったような気もするんですけども、それはどういうふうに避けられていた？
今の例は基本的にアインシュタインクエーション、まあ、またカップルしたアインシュタインクエーションシステムがあるので、一見で t が有限のところで一見出てきてないような解も実は t が無限大のあたりにそういうのがあるとか、そういうふうになってます。
そうそう、全部得意点がある解ばかりだと言って、
それはアインシュタインクエーションの解である限りは基本的に避けられないということですね。だからそれを問題をきちっと考えることはやはりストリングの立場に戻ってそこの部分を考え直す必要があると思います。このブレーン界でもどっかに得意点はあるわけですね。ただ今の場合は時間というのは我々はどうしてもそっちの方へ行っちゃうから、それが非常に気になるわけですが、ブレーン界だとホライゾンみたいなものがあればいいとか、そういう考えてるわけですね。
なんか質問したいことを質問されてしまった感じがちょっとあるんですが、
すいません。
S ブレーン界ってネイキッドシングラリティがあったと思うんですけど、
はい。
S ブレーン界って昔ネイキッドシングラリティが出てきてよくわからんということになってたと思うんですけど、それは結局よくわからんまま。
そうですね、ネイキッドシングラリティのあるものもありますね。さっき だから t が0のところにあたりのシングラリティっていうのは本当にシングラリティですが、宇宙論的なモデルとしてはそいつは我々の時間で時間発展を追っている限りは無限の未来にあるので、無限の未来だからとりあえずは
そうなんですか。無限の未来にしかシングラリティないんでしたっけ？
いや、状況によっては違うと思いますが、その我々の宇宙の時間を定義してその時間で測ると無限の未来になっているような状況になっています、さっきのやつは。
そうなんですか。あと濃合セオレムって途中で紹介されてましたが、はい、そのステートメントがよく分からなかったんですけど、
濃合セオレムは基本的にスタティックで ストロングエナージーコンディションを満たすような、事故では決してインフレーションはあるいはドゥジッターフェーズは実現しないという。
そのステートメントでスタティックだったらインフレーションなんて起こるわけないですよね。
スタティックだ、あ、
それどういう意味なの
か。あの内部空間のレディアスをスタティック、
タイムインディペンデント、内部空間をスタティックにしたとき残りの予見ではインフレーションは起こらないという、あ、そういうことですか、わ、はい、かりました。
すみません、それでその時スーパーはフルに使ってるんですか。
多分さっきのストロングエナージーコンディションの背景がスーパーということが効いている とも思いますね。一つのポジティブエナージーコンディションの証明の一つのやり方はスーパーセメトリーを使ったやり方というのがありますが、まあ、そういうのが背景にあるんだと思うんですけども。